マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。密かにですね、朝のウォーキングというのを、やってまして、以前ずっとやってたんですよ。何年か続けてたんですけども、しばらくお休みしてて、再開して今1ヶ月ぐらい経ちました。やっぱ朝というのは本当に気持ちいいですね。私のね、朝のウォーキングだいたいそうね、4時ぐらいの出発なんですけども、最初真っ暗なんですよ。で、真っ暗の中歩いてるとね、ちょっと不安な気持ちもあったりするんですけど、ある瞬間から太陽が昇ってくる、この瞬間が本当綺麗でね、太陽がもうなんというかピンク色というかオレンジ色というか綺麗な色でこう昇ってくるんですよ。それを見てるだけで、あ、早起きは三文の徳ってうまいこと言ったもんだなと思って、その太陽を見てるだけで今日もなんかいいことがあるんじゃないかという、そんな気持ちになってきますね。ただね、早朝から1時間半2時間ぐらい歩いてるとね、やっぱちょっと疲れるところもありましてね、もともと朝派で朝仕事を一気に進めるという自分の生活サイクルだったのが、朝をウォーキングに当てることで一気に仕事を進めるはずの時間歩いてちょっと疲れてるという、これがですね、若干仕事に影響してんじゃないかっていう感じもありますけど、でもそれをね、差し引いてもこの気持ちよさ、朝早く運動する心地よさというかね、これやっぱあるんじゃないかなというふうに思ってまして、このまままた続けていきたいなと思います。できればね、体重の方もどんどん落ちてくれればいいんですけど、私の方はあまりダイエットというのは目的にしておりませんでして、美味しく食べて、食べた分だけこう、なんていうか運動で消費できたらいいなという感覚、そんな感じなんですよね。だから食べるものはたくさん食べて、食べたいものも食べて運動をすると。それでもね、若干体重が増えつつあるような気がしてまして、まだまだ運動の方も足りないのかなと、食べる量を減らすんじゃなくて運動でなんとかクリアしたいなんていうふうに思ってるわけでございますけどね。さてさて、先日初めてのお仕事というのをさせていただきました。どんなお仕事かというと、オーディションでございます。オーディションに参加するんじゃなくて、オーディションの審査員をしてくださいという、そんなお話がありまして、行ってまいりました。何のオーディションかというと、島妙子さんっていう、フォトグラファー写真家の方がいまして、この方が映画を撮るということを決められましてですね、でぜひその俳優さんのオーディションをしてほしいと、その審査員になってもらえませんかというご連絡をいただきまして、2つ返事で分かりましたということで受けてきたということでございます。私自身マジシャンとしてオーディションされる側という体験っていうのは2度ほどありまして、マジシャンとしてというか、1つ目はね、まだサラリーマンの頃にお笑いコンテストみたいなのに出たっていう、これも言ったらコンテストですけど、オーディションのようなものもありましてね、コンテストの本戦の前にプロデューサーの方にネタ見せをすると、そんな経験はあるんですよね。あの時もなかなか緊張しましたね。まだサラリーマンでそんなに人前でお笑いのネタをやるっていうこともなかったですから、私ね、マジシャンになる前に趣味でお笑いというのをちょっとやってた時期がありましてね、当時サラリーマンの時に同僚と一緒に、じゃあお笑い挑戦してみようぜってことでコンビを組んで、その時のコンビ名が実はコンプレッサーということでございます。で、なんでコンプレッサーってつけたんですかというのをよく質問されるんですけども、本当2人でね、ネタ考えながらどうしようか、コンビ名考えなきゃねっていう時、テレビつけたらコンプレッサー爆発事故っていうなんかニュースが流れて、なんとなく勢いで、これでいいんじゃねえぐらいの軽い感じで決めたのがコンプレッサーというコンビ名だったんですけどね。でその後ね、その2人でやってるのは、趣味ですから、もう数回で舞台は経験しなくなって、マジシャンになった後もコンプレッサーっていう名前を使っているというのが、芸名の流れで、その話は置いておきまして、そうやってねコンテストに出たんですよ。で出た時、あ、そっか、ちょっと話ややこしくなって申し訳ないですね、そうやってお笑いを2人でやって、その2人でやってたのを解散した後コンテストオーディションに出たんだ私。これがね、なかなか懐かしい思い出ですね。高岡ギャグ夏祭りというのが毎年8月に開催されてて、それに1回だけ出演してみたことがあるんですよ。その時のオーディションの光景、なかなか忘れられないですね。もう初めてのことですからね、人前でお笑いやるのもドキドキなんですけど、そこには1人で出場したんですよ。 でね、あの待ってる間楽屋でみんな、挑戦する皆さんが一生懸命ネタ練習とかこうしてるわけですよね。コンビの皆さんはみんなこう同じ部屋で待機してるんですけども、そして本番に呼ばれたらスーッとそこに行ってネタをやるっていう、このネタをやる時もね、苦しい空間でね、誰も何の反応もしない中ネタをやりきらなきゃいけない。で終わった後受けてるのか面白いのか面白くなかったのかもう何もわからないまま、そこでネタ見せは終わるんですけども、私あんまり知らなかったんですけど、実はその時の審査員の先生がすごく有名な方で、もうお亡くなりになった高岡にルーツのある沢田隆春先生っていう昭和の、お笑いの歴史を作った方、そしてですね、あの新婚さんいらっしゃいなんかのテレビ番組もたくさん作った方ということでね、その方がプロデューサーだったんですけども、最後に一言言われたのが、君はもっと怒りなさいっていう、もうその謎のアドバイスだけだったのを本当今でも覚えてるんですけどね。いやー、そのアドバイス本当ちょっと意味がわからなかったんですけども、あの時私確かね、ピン芸人一人で出るということでどんなネタをしたかというと、忘れたな何のトークやろ忘れたけども、とにかく君は怒りなさいって言われたんですよ。で見事そのオーディションに通って翌日が本番で、その本番でその怒りなさいって言われたから怒りキャラに変えてやったらものすごい受けたっていう経験があって、いやー、やっぱりそのなんか見る人が見たら分かるんだなと。全然お会いしたこともなくて初対面で、私の性格とかも全く知らない中で、見た目のキャラクターだとかそれからネタの感じを見て、君は怒ったら絶対に盛り上がるんだ、受けるんだっていう、なんかこう確信めいたものがあったんでしょうね。でそれ言われた通りに素直にやってみたら本当に受けるという経験をした。これなんか私の中で衝撃的だったんですよね。なんかこの乗り越えなきゃいけないっていう、ただそれだけの気持ちでやってみたら、まさかのそのアドバイス、見る人が見たら分かるんだな、感じるものがあってその人の感覚っていうのは正しいんだなというのをすごくその時感じたんですよね。だってその時に、いやいや普段そんな怒りキャラじゃないですからって普通にやったらこんな盛り上がる経験はできなかったわけですからね。あの時初めてですよ、ずっとお笑い趣味でチャレンジしてて、どれだけ舞台に立ってもそんなに受けたことなかったのに、高岡文化ホール1000人ぐらいでしたかね、波のような笑いがステージに届くっていうあの快感、これ結構ね、その舞台に立つ人のあるあるだと思うんですけど、一度受けた経験があるともうやめられなくなるっていうそんな話をよく聞きますけど、私もまさにそれがその経験だったんじゃないかなと思うんですよね。そしてね、もう一つオーディションを受けたのが、今考えてみるととんでもないことなんですけども、立川志の輔師匠が、まだその当時私全然志の輔師匠のこともよく分かってない状況で、どこかの公民館でお世話になっている方、地域の皆さんにあの落語会を開けますっていう、志の輔師匠が公民館で落語会ですよ。とんでもないことだと思うんですよ、今考えてみると。君は立派なサラリーマンだからそのまま頑張れっていう、なんか謎のアドバイスをいただいたの覚えてますけど、15年以上前だ。あの時初めてその志の輔師匠の存在というのを知って、オーディションを事務所で受けたんですよ。その時5、6人いましたかね。その公民館の演芸会のゲストというか、まあ色物として出るオーディション、それも私見事に通ることができて、当日志の輔師匠の落語を初めて見ることができたという、そんな経験だったんですけども、いやすごかったですね。落語ってこんなにすごいんだっていうのを肌で感じた素晴らしい経験。そしてその時志の輔師匠に、私今だったら聞けないですよ、サラリーマンの私だったらと仮定したらね、私の芸どうでしたかみたいなこと多分聞いたんですよ。なんてこと聞いたんだろう、すごいこと聞いた。そしたらアドバイスが、君はサラリーマンだからそのまま頑張ればいいっていう、なんかそんなようなアドバイスをいただいた。その時感じたんですよね、そうか、やっぱりプロにならないとそんな軽々しくアドバイスなんかもらっちゃダメなんだみたいな、なんかそんな感覚になったのを覚えてますけどね。いや、そんな2回ぐらいのオーディションの経験しかない中、映画のオーディションの審査員をしてほしいって言われて、その2つのエピソードを思い出しながらオーディションの当日行ってきたわけですけどね。行きますとね、女性が6人いらっしゃいまして、その皆さんのオーディションということでございました。いや、もう何喋っていいか分かんなくなりますけども、やっぱりこう見てるとね、面白いもんですね。 オーディションされる側じゃなくてオーディションとして審査する側になると、やっぱりその全体を見ようという感覚になるというか、私なんかこのお笑いとして出演する側だと自分のネタをしっかりやろうってもうその一点しか考えてないんですけど、審査する側になるともっと視野が広がるなっていうことを感じましてね。例えば映画出るということになれば、当然それはチームプレーだからチームワークはどうなんだろうかとか、なんかいろんな視点が必要になるなというのをこう審査しながら感じてて、わあこれ審査するってすごく重要な役割だけど自分の勉強にも本当になるなということを感じながら約3時間の審査させていただきました。その審査もね、本当いろんな流れがあって、最初に自己紹介、これスピーチみたいなものがありましてね、その後歌、そして特技を披露いただく、その特技もね、空手の型があったりだとかね、もう様々ありました。そしてセリフ読みというのももちろんありました。その中で、まあ、私がね、背伸びしたってしょうがないですから、私の分かる範囲で精一杯の審査というかアドバイスをさせていただきまして、当日を終えたということでございますけどもね、この映画果たしてどんな内容になって、どのような仕上がりになっていくか、私も非常に楽しみでございます。この島妙子さん初監督の映画はタイトルがですね、ももが教えてくれたことということで、猫ちゃんが主役の映画でございます。まだどのような展開になっていくか、おいおい私のブログなんかでもご紹介していきたいなと思いますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。ということでこの辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
はい、エンディングの時間です。一つ告知いたします。9月30日の土曜日、午後8時からハーツウィズショーマンでコンプレッサーさんとともやんのテーブルマジックライブを行います。もう少しお席の方があるかと思いますので、ぜひ、見てみたいという方いらっしゃいましたら、テーブルマジックオンリーのライブですからね、お酒飲みながら楽しむことができます。私のホームページをチェックしてぜひお申し込みいただければと思います。ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。